それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。マルコの福音書の12章の35節から37節です。マルコの福音書12章の35節から37節です。イエスは宮で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか。ダビデ自身が聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆がイエスの言われることを喜んで聞いていた。今日はこの歌詞からキリストってというテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
前回の聖書の箇所の最後にこういうふうに書かれていました。34節の後半です。それから後は誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかった、ここのところで主イエスと神殿側の指導者たちをはじめ、その後もろもろの人々が出てきて、討論をずっとしていたわけです。その人たちとの討論の終わりがここで記されています。みんな主イエスの語る言葉に驚きながら、主イエスの語る言葉に耳を傾けて、そしてみんな納得したわけです。主イエスの言葉の力を認めるほかなかった。それでもうそれ以上質問をすることがなくなったと書かれているわけです。さてそれでどうなったのか。今度は主イエスの方から尋ねられる番です。主はこういうふうに切り出されました。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか。キリストとは何者なのか。キリストというのはダビデの子なのか。そういうふうに主イエスは問いかけられたわけです。で、これはいきなり確信をついた質問だというふうに言ってよいと思います。今私たちは受難節を迎えています。今日もろうそくの火が一本消えたわけですけれども、この受難節の問いというのはキリストとは何者なのかということに尽きると思います。というのは主イエスが十字架で殺されたときに、主イエスの罪状はこの方はキリストだと偽証したということが主イエスの十字架につけられた一番大きな理由だったわけです。キリストということがこの受難節のテーマです。もちろん皆さんもご存知だと思いますけれども、キリストというのは固有名詞ではありません。人間の名前ではありません。イエスが名前でキリストが名字というわけではないわけです。昔マリアさんの名字はアベっていうんだってねっていう話がありましたけども、それもだいぶ勘違いですけども、同じようなもんですね。キリストというのは称号です。このギリシャ語でキリストと言いますけれども、旧約聖書のヘブル語ではメシアというふうに言います。 メシアというのは油を注がれた人のことです。ですからもちろんキリストというのも油を注がれたもののことです。油を注がれた人に対して与えられる称号が、まあ、この油注がれた人、メシア、キリストというふうに言ったわけです。この油を注がれる人というのはいろいろいるわけですけれども、聖書の時代ですと王様が選ばれるときに、まだ少年のダビデがサムエルの前に連れてこられて、サムエルから油を注がれる。あるいは祭司になる者や預言者になる者もまた油を注がれて、神から特別の務めを与えられた者にこの油が注がれていったわけですけれども、いつしか油注がれた者、メシアというのは人々の中ですぐに頭に浮かんでくるのはダビデ王のことというふうに理解をされていきました。ダビデはイスラエルを外敵から守って、まあ何度も自分の息子たちがクーデターを起こすわけですが、そのクーデターにも耐えながら神の民の国を安定させた、まあ、立派な王様です。まあ、ところがダビデからその後さまざまな王様に移り変わっていきます。この王様たちはほとんどの王様が神の御心にそぐわない行いをしていきます。まあ、そうしてイスラエルという国は腐敗していってしまうわけです。そしてついにイスラエルは北イスラエルと南ユダというふうに分裂をしてしまいます。分裂をしてしまいますが、それでもまだ王様たちの悪い行いは変わりません。それでついに外国から侵略をされて、イスラエルという国は滅亡してしまいます。でこうなると、神様はご自分の民に対して預言者をお立てになって、もう一度油を注がれた方が来る、メシアが来る、このメシアによって油注がれたものによって神の国はもう一度神様の御心を行う国として立ち直るというふうに語り続けられました。ですからこの時代になると、イスラエルの人々は神様が約束してくださったこのメシアという方が私たちにはいつか与えられる、そしてそれはきっとダビデ王のような方に違いないというふうに、まあ期待が膨らんでいったわけです。イスラエルの人々はキリストが現れたとしたら、きっと今のイスラエルを支配しているローマの手から私たちを救い出してくれるに違いない、そういう幻を描いていたわけです。教会の歴史の中でもさまざまなメシア、キリストのイメージが作り上げられていきました。例えばエペソの手紙の中に、キリストは教会の頭であるというふうに書かれています。そんなイメージからいつの間にかキリストは教会の絶対的な権力者であるというイメージが生まれていきました。中世の時代になると、国の王様よりも王様を任命するローマ教会の教皇、まあ、私たちが耳慣れた言葉で言うとローマ法王という言葉ですが、ローマ法王が任職をしないと王様にはなれませんので、いつの間にかこのローマ法王が全ての国の権力を持つ象徴になっていきました。教会が認めないと王様にもなれない、それでこのローマ教皇は国の全ての権力を持つようになっていったわけです。まあ、先ほど聖書のお話の中で出てきたスキトの話はこの頃作られたお話です。二人の農夫が道端で見かけた二つの行列の あれは何の行列だというふうに問いかけているお話です。一人はみすぼらしい姿でロバに乗っている人の行列。この人は粗末な着物を着て、頭には茨の冠をかぶり、貧しい人、病人と共に楽しそうに進んでいくのです。その一行を見た農夫は、あれは誰ですかと尋ねると、あれが我らの主イエス・キリストだという返事が返ってくる。しばらくすると別の一行が通りかかります。その一行はたくさんの兵隊たちを連れています。色とりどりの服を着て、金で着飾りながら立派な馬に乗って、私は正しいという旗を掲げて、みんなを黙らせながら闊歩する皇帝のようないでたちの行列です。農夫がその一行を見ながら、あれは誰かと尋ねると、あれは先ほどのキリストの地上の代理人と言われるお方だというふうに語ったというんです。これは中世の時代のローマ教皇を揶揄して作ったお話です。この時代の教会もまた完全にキリストの姿を見失ってしまっていた時代です。キリストはへりくだっておられて、罪人の傍らにおられるお方でした。けれども主イエスから千年も過ぎていく間に、本当のキリストの姿というのが見えなくなってしまいました。そして立派な権力者のような姿に変わってしまっているというわけです。そこからさらに千年経って、今の私たちは大丈夫だと言えるのでしょうか。もしかすると私たちも都合の良いキリスト像を作り上げて、キリストはこういうお方なんだからと、なんだか偏ったイメージに無理やりはめ込もうとしているのではないでしょうか。もしそうであるなら、それは正しいキリスト像とは言えないわけです。主イエスは困った時に助けてくださるお方、病気の時には治してくれて、お金のない時には必要を備えてくれ、悩んでいる時にはいつも道を示してくださる。そうやって私たちはイメージしながら祈っているのではないでしょうか。で、それは確かにキリストのイメージと合致するところがあります。けれども、そうやって自分の都合の良いキリスト像に無理やりはめ込んで、キリストはこういう方なのだからこうしてくださるはずだと思い込んでしまっているのだとすると、それはやはり間違ったキリストのイメージだと言わなければならないと思います。律法学者たちはキリストのことをダビデの子と呼びました。主イエスはここでそのことを問いかけておられます。けれども、キリストのことをダビデの子と呼んだのは律法学者たちだけではありませんでした。主イエスがエルサレムに入城なさった時、周りにいた群衆たちは皆ダビデの子にホサナと言ってキリストを迎え入れたわけです。皆ダビデのようなキリストを待ち望んでいたのです。主イエスはそこでこういうふうに言われました。36節と37節です。ダビデ自身が聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。まあ、そう書かれています。実はパッと読んでも何のことだかよくわからないと思うんですが、これは詩編の110編の引用です。先ほど読んでいただいた聖書の箇所です。ダビデが王様として即位をした時の詩編と言われています。 まあ、少し分かりにくいんですけれども、冒頭にこういうふうに書いてあります。主は私の主に言われた。詩編の方を見ていただくと分かるんですが、この冒頭に書かれている主という言葉は、新改訳聖書ですと太字で書いてある主という言葉です。まあ、つまりヤハウェ、主なる神のことです。でその後出てくる私の主というのは、ダビデ自身がこれから生まれてくるであろう自分の子孫のことを私の主というふうに言っている言葉です。ダビデはこれから生まれてくるであろう私の子孫の中に主とお呼びするようなお方が出てくるということをここで、まあ、語っているわけです。その自分の子孫に対して神である主が、あなたは私の右に、右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでと語ってくださるというふうに言っているわけです。つまりこの詩編でダビデは、やがて来るお方のことを私の主と呼んでいる。神はこの後ダビデの子孫に救いを約束してくださっているんだというふうにこの詩編が書かれているわけです。主イエスはこの詩編を引用しながら、ダビデ自身が自ら自分の子孫に対して、この方が私の主、そう呼んでいるのではないかと主イエスはおっしゃるわけです。ダビデ自身が自分の子孫のことを主と呼んでいる、キリストと呼んでいる。ダビデ自身、その後生まれてくるキリストというお方が私よりも偉大なお方だ、私は主とお呼びすることのできるお方だということをダビデはちゃんと分かっていたではないか。キリストと言われる方はダビデよりももっと偉大なお方なんだということをここで語っておられるわけです。ですからそのキリストというふうに言われるお方は、ダビデの子というイメージに収まるはずはないのだと主イエスはここで言っておられるのです。当時の人々だけではありません。私たちもまた当時の人々と同じように、自分の都合の良い救い主を思い描きながら、新しいダビデの子を作り上げてしまう弱さがあります。私たちだけではない、現代という世界が様々なダビデの子を求めていると言っていいと思います。いろいろなジャンルで、いろいろな場面で自分の願いを叶えてくれるようなヒーローであるとか、白馬にまたがってくる王子様であるとか、足長おじさんであるかのような方を探し求めている。まあ最近の言葉ではよく神という言葉が本当によく出てきます。何かのスペシャリストのことをすぐに神というふうに言います。自分のイメージに合う、これはすごいと思ったものはもうみんな神になっていく。そういうふうにしながら、自分のイメージのにかなうものを、これが救い主、これがキリスト、これがダビデの子だというふうに求めているわけです。けれども主イエスはここではっきりと言われるのです。本当のキリストは人が作り上げるイメージの中に収まるはずがないではないか。ダビデ自身、自分自身と同じ程度のものをイメージしているのであれば、その方に対して主なんて呼ぶはずがないんだというんです。主イエスはここで私たちに問いかけておられます。あなたのキリストのイメージは小さすぎるのではないか。いつの間にか私たちはキリストを小さくしてしまっているのではないのかと主イエスに問いかけられているのです。 主イエスにはもっと大きな計画があります。私たちが考えているようなことの中に当てはまってしまうような、そんな小さな救いを私たちに備えておられるわけではないのです。異なる次元の計画が私たちの主にはあります。主イエスには主イエスにしか与えることのできない救いがあるのです。ドイツの説教者で文学者でもあったアルブレヒト・ゲースという人がいますけれども、この人はこう言いました。私たちは私たち自身が知っているよりももっと多く救われているのだ、そう言いました。私たちの思いでキリストの御業を小さくしてしまうのではなくて、私たちはもっと大胆にもっと大きく主に期待をすることが許されています。私たちが感じているよりも、私たちが理解をしているよりも、私たちはもっと大きくもっと確かに救われているのです。だから私たちはもっと大きく期待をすることができるのです。キリストは確かに王です。そして祭司であり預言者でもあるのです。このキリストという言葉、ダビデの子、それは確かに王の中の一つのイメージです。現代の私たちには王様がいませんから、王様ということですら正しいイメージを持つことができないかもしれません。祭司と言われてもよくわからないし、預言者と言われてもよくわからないかもしれません。私たちにはわからないことだらけです。けれどもそこにはより大きくより豊かなものが秘められているということの表れでもあります。私たちの主は私たちの期待をはるかに超えて働くことのおできになるお方です。今日教団の3月総会が行われます。私の代表役員の任期もこれでようやく解放されます。これまで20年ぐらいこの同盟福音の牧師として働いてきました。代表役員の先生方の働きを見てきたつもり、分かってきたつもりでしたけれども、見ているのとやってみるのとでは大違いです。自分の知らなかった課題、見えなかった課題がたくさんあるということが分かりました。もう何度も逃げ出したいと思うこともありました。けれどもそれ以上にさまざまな課題のすべてに対して神は答えを与えてくださる、解決を与えてくださるのだということを経験することのできた時でもありました。より大きな神の恵みを見ることのできた時だったと思います。だからこそこの主にもっとたくさん期待することができるのだということがわかるわけです。新しい年度を迎えます。皆さんもまた新しい年度で新しいことを始める方もあると思います。また子供さんが新しい職場に就くという方もあります。私たちに備えられている新しい一年にも、また主は私たちが思っているよりももっと大きなものを備えていてくださる。そこに私たちは期待をすることができます。自分自身が考えている以上の神の豊かさを知ることができることは喜びです。それは感謝のことであり、 自分自身の信仰が強められる時でもあります。それらは皆振り返った時に味わうことができるものです。いろんなことがある、思わないことが様々に起こってくる。それでも今こうして生かされている、それは感謝以外の何物でもありません。私たちの通ってきた道のりを振り返ってみると、神はそこで私たちが思っているよりも大きなことをしてくださったということがよくわかる。この主を見上げるのです。私たちのキリストをより深く知っていきたいと思うのです。この主、このキリストの姿の中に私たちの確かさのすべてが込められています。お祈りをいたします。私たちの主イエスキリストよ、あなたは私たちの救い主です。あなたは私たちを救うためにご自分の持っておられたすべてのものを捨てて投げ出して私たちを獲得してくださいました。私たちはあなたに救われているということの意味がまだあまり体験できていないのかもしれません。もうすでに理解しているだけでも十分と思えるほどの救いを確かに与えられてきましたけれども、あなたは私たちが知っていることよりもさらに大きく私たちを救っていてくださいます。主よ、あなたの御救いを心から感謝いたします。あなたは罪人である私たちのところに共にいてくださるお方です。私たちを見捨てることはなく、私たちを慰め、私たちを励まし、また私たちが罪を犯しているならばそのことを厳しく責められながら私たちが悔い改めることができるように導いてくださるお方です。そうして私たちを常に新しく変え続けていってくださるお方です。あなたの救いを心から感謝いたします。主よ、どうかあなたのことをさらに深く心に留めさせてください。いつもあなたを見上げていることができるようにさせてください。キリストに変えられるものはない、いつもそのようにあなたに賛美を捧げるものであらせてください。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。